小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話には文法があるという話をしていただきましたね、
なんかね、昔話に文法があるなんて言うとあれと思う方多いと思うんですけどね、
はい、
でもまあ聞いていただいて多分納得できたと思うんだけども、主人公や大事な人物を一人だけ登場させてね、効率的に語るとか、結構ね普遍的にあるんですよね、
はい、
で僕が見るところじゃそういうその昔話に文法があってきちんとした形をしてるから昔話ってのは長く伝えられてきた、
はい、
だと思うのね、
うん、
バラバラにならないで一つの形を持ってきたんだっていうふうに思うんですね、
日本でも海外でも同じような文法になってるんですね。
そうなんですよ、本当不思議なことなんですけどね、なので今日はそのなぜそういう文法がね生まれてきたのかという話を聞いていただこうと思うんですけども、
はい、
僕はずいぶんあちこち行って実際にじいちゃんばあちゃんからお話を聞いたり書き取ったりなんかしてきたんですけどね、でそういう活動の中でね、ある時マックス・リューティーというスイスの学者の書かれたヨーロッパの昔話っていう論文に出会ってね、
はい、
で読んでみたら非常に納得できるような理論だったんですよ、
うん、
どういうことかっていうと、前回お話したその茨姫がね、ちょうど100年の眠りが切れる時に王子が茨姫にキスしたと、それで目が覚めたんだと、でその100年が切り眼が切れる時にキスをしたというその時間の一致に魔法性があるんだというふうな理論だったわけですね、
うん、
で僕はそれは自分が今までやってきた昔話の調査でのなんか漠然として感じていたことをピシャッと整理してくれたもんでね、
うん、
すごいもう感動してすぐそれの翻訳をやったんですけどね、それからだんだん分かってきたのね、昔話の研究の中ではそういう語り口の研究ってのは一番難しいんですね、なので一番遅れてたというか誰もやらなかったんです、昔話の研究ってそもそも19世紀の終わりぐらいから始まりましてね、ドイツや北欧、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドあたりで盛んになった学問なんです。でずっとやってきていろんなまあ立派な学者が出たんですけども、語り口っていうのは一番調べにくいんですよ、なぜかというとですね、語り口って要するに文章そのものでしょ、昔話の文章そのもの、はい、でそれは調査者が行ってテープレコーダーなんかないから語られたのそのまま急いで聞き書きしたわけですね、手書きしたわけで、その後はテープレコーダーができてきたからその録音機で全部録音して、でそれを文字に起こして記録として残した、でそれはやったわけですね。だけどもその文章自体の文体の研究ってのはねとってもやりにくいんです。なぜかというと無数に語り手がたくさんいるわけよね、世界中にね、それ話も無数にたくさんあるわけですよ、ですからどれを捉えて研究したら研究になるのかっていうのは分からないわけですよね、いわば昔話って読み人知らずでしょ、
はい、
作者不明ですよね、ですからね研究のしようがなかったんですね、なもんで置き去りにされていた。でそれをですね1947年にスイスのマックス・リューティーという学者がまとめて発表なさった。でそれにまあ僕は出会ったわけですけどね、このマックス・リューティーという先生は元来その文芸学の研究者なんですね、文芸学の研究者だから実際にその田舎行っておじいちゃんおばあちゃんから話を聞くというその昔話調査者ではないんですね、だから文学的にその書かれたもの記録されたものを文章としての昔話を分析なさってそれで発表したもんですね。でそれはあの今まで何回か続けてお話しした孤立的に語るとかね、主人公を孤立的に語るとか、それから時間が一致するとか、それからリアルには語らないとか、そういうふうなこう性質を明らかにした。でそれはね僕から見るとリューティ先生はヨーロッパの話を分析してその結論として出したんだから、リューティ先生が言うには私の理論はヨーロッパの昔話についての理論だと。 で他の国のことはわからないというふうに言われたんですよ、
はい、
だけど僕は僕のその日本での研究からするとね、日本の昔話についてもリュウティ先生が言ってるいろんなその昔話の文法がそのままスパッと打倒することが僕には分かったんですね、
はい、
それで非常に驚いちゃったんですよ、つまりリュウティ先生は私のはヨーロッパの昔話の分析なんだから他の国のことは分かんねえよというふうにおっしゃったの。僕は僕で日本の昔話やってましたから僕から見ると日本の昔話も同じじゃないかと。前回にお話したその茨姫でねお話した時間の位置とかね、それから言葉で言われたことが出来事で実現するとかねというのは日本の昔話は全くあるわけですよ。それから3回の繰り返し、それで3回目が一番重要であるというこの形とかね、
うん、
これはもうこの間もちょっと話したけど日本で言えば猿婿入りなんてのは完全にもう3人の娘がいて、で一番下の娘が一番重要な役割をしてて一番長く語られているというと白雪姫なんかと全く同じになるわけですね。で僕は日本の昔話も先生が言うヨーロッパの昔話と同じ文法を持っているということを、まあ、先生が生きていらっしゃる間にも僕は何度もお話ししましたけどね、でその後僕は自分の経験としてはですね日本昔話通巻というものをやったことがあるんですね、
はい、
これはね通巻ってあの通るという字ね、
はい、
だから巻は観光旅行の巻ね通巻って、うんうん、で全部で28巻かな、資料だけで28巻もあるような大きなシリーズで、当時京都女子大学の教授してらした稲田浩二さんという方と2人で共同責任者になってやったんですけどね、それは各県ごと原則として一冊で日本中を網羅したんです、
うん、
鹿児島県から北海道までね、
はい、
13年ぐらいかかってやったんだけど、その時に僕の責任はその昔話がどういうモチーフでできてるかっていうそのモチーフ分析という極めて理論的なところをやったんね。でモチーフ分析法っていうのを考え出してやったんですけど、例えば猿婿入りなら猿婿入りがどういうモチーフで成り立ってるかっていうのをやるためには丁寧に読めなきゃいけないんですよ、詳しく、
うん、
ですからものすごいたくさんの量を詳しく読んだんですね、
うん、
でその時ねもうつくづく思ったの、リュウティ先生がヨーロッパの昔話で言ってる語り口の特徴が日本にも全く同じにあるじゃないかということをそこで再認識したんですね、
うんう
ん、ですから非常にそこは確信を持った、
うん、
それでそれが終わった後ねもう一つ大きな仕事して、それは世界の民話という大きなシリーズ、これ翻訳ものなんですけどね、行政というところで出したんですが、ひらがなで行政という書くところで世界の民話全37巻という大きなシリーズ、これも10年以上かかってやったわけですよ、うん、でこれはあのドイツにあるオイゲン・ディーデリヒスっていうところが出している世界のメルヘン集がありましてね、ドイツ語でやった。それを選んで翻訳したものなんです。翻訳自体は僕の仲間にも頼んだから僕が全部やったわけじゃないけども、たくさん翻訳したし、それから解説を書きましたのでね全部読んだわけですよ。でそうするとねそこでも気がついたんですね、あ、リュッティ先生がヨーロッパの昔話の文法だよと言ってることが、なんだアフリカにもあるじゃねえか、中国もあるじゃないか、シベリアにもあるじゃないか、南アメリカにもあるじゃないかということが分かったんですね。で僕は本当にびっくりしちゃったです、それで、
うん、
だからリュウティ先生が言っている昔話の文法の性質はヨーロッパだけじゃなくて、
はい、
いわば人間が語るメルヘンの共通の性質なんだ、
うん、
っていうことを確信したのね。これは大きな驚きでした、僕にとっては大きな驚きでした、
はい、
それで考えたんですよね、なんで昔話の語り口がの文法が人類で共通なんだろうかってことを考えた。でこれはね、
うん、
例えばヨーロッパでできたものが世界に広がったなんてそんな話じゃないね、そうじゃなくて考えてみればですね、昔話っていうのは昔から世界中のあらゆる民族でお年寄りが子供や若者に語って聞かせたわけでしょ、
うん、
書いて伝えたんじゃないんですよね、みんな頭の中に入ったそれを語って聞かせた、
うん、
ってことは語って聞かせたってことは聞く方は必ず耳で聞いたわけですよね、
うん、
これは人間変わらないと思うんだよ、誰でもどの民族でも。そうするとね耳で聞く場合には その文体は簡単明瞭でなければ分かりにくい、
うん、
ってことも人類共通だと思うのね、
うん、
例えばある森がありましたっていう時にですね、昔話では大きな森がありました、そこへ入っていくとお菓子の家がありましたみたいな語り方するでしょ、はい、つまり大きな森としか言わない、
うん、
日本で言えば山奥へ入っていきました、これしか言わない、
うん、
その山がどんな山なんだか何にも語らないですよ、
うん、
楓の木があったんだか池があったんだかどんな鳥がいたかっていう、そういう状況描写はしないわけね、
うん、
ヨーロッパで言えば大きな森がありました、入っていくとお菓子の家がありました、それだけなんですね、
うん、
森の細かい描写しない、
うん、
っていう点では口で語られて耳で聞かれる以上はそういう簡単明瞭な文体でなければ理解できない、
うん、
っていうことは人類共通なんだと思うんですよ、これは、
うん、
どこの民族だろうとね、
うん、
いわんや主な聞き手が子供でしょ、
うん、
昔話の場合はですから、子供が耳で聞くときですね、細かい描写されたら分かんないですよ、かえって。だから実に簡単明瞭な言い方をするわけね、
うん、
出来事だけを語っていくわけですよ、
うん、
出来事の起きる状況ね、描写をしないのね、
うん、
だからそういう意味では昔話の文法が世界共通だっていうのは全然不思議なことではなくてね、
うん、
人類からすれば当たり前の話なんじゃない、
うん、
他にやりようがないと思うのね、
うんうん、
でこれはですね、いわゆる目で読む文学と比べてみると分かりやすいと思うのね、
うん、
今僕たちは普通文学っていうとですね、目で読みますよね、小説やなんかみんな目で読んで、目で読むっていうことはどういうことかっていうと、例えば5ページ10ページ読んでってもなんだかよく分かんなかったらもう一回戻って読むことができるじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
繰り返して読むことができる、でまた先行けるよね、だからどんなに複雑なこと書いてあってもですね、落ち着いて読み返せばいいわけよ、1ページを何回繰り返してもいいわけですね、
うん、
ですからどんな詳しいことでも書けるわけですよ、
うん、
心の中のちょっとした動きとかね、
うん、
か森の中の微妙なその風の動きとかね、
うん、
鳥のさえずりとかって書いてもいいわけよね、
うん、
でそれを読む人は何回も同じページを読んで味わってもいいわけでしょ、昔話はそれできないんだよ、
うん、
昔話は語り出したらさーっといっちゃうからね、待ってくれっちゃうわけにいかないわけですか、うん、そこもう一回語ってくれって言えないわけですよね、スーッといっちゃう、
うん、
そこが根本的な違いね、
うん、
目で読む文学と耳で聞く文芸の根本的な違いですね、
うん、
で今僕文学と文芸って言い方したんですけど、
はい、
大抵ね文学って言った場合には書かれた文学のことを文学って言ってるみたいね、
うん、はい、
で書かれない文学の方ね、それは文学って呼ばないで日本の場合には文芸と呼んでるみたいですね、
うん、
交渉文芸っていうような言い方するんです僕たちは、
うん、
文芸
交渉って
口で伝える伝承するね、
はい、
口で伝承する文芸、うん、交渉文学ってあんまり言わないんですよね、うん、そういうふうにまあ区別してるんですけども、で口で伝えられる文芸っていうのは逆に言えば耳で聞かれる文芸ですよね、
うん、
でこの場合には単純明快でなければならない、そこが文学と交渉文芸の違いですね、
うんうんうん、
それでね、一方昔話についてはですね、主な聞き手が子供でしょなもんだから昔話は子供向けの文芸だというふうに思われて、それはいいんです、だけども一方では子供向けの創作の文学というものがありますね、文学これは例えば石井桃子先生ののんちゃん雲に乗るとかね、うん、ああいうその文学があるわけですよ、
うん、
とそちらは文学ですから、子供の文学といえども文学だから目で読みますから、印刷されているものを目で読むわけだから、ある程度詳しいこと書かれてても読み返せばいいわけで、読み直しが効きますね、ですから文学の場合には児童文学の場合には状況描写ができるんですよね、
うん、
昔話は耳で聞くから状況描写はできないんです、
うん、
とかそれがごっちゃになってね、
うん、
子供に聞かせるものだから言うわけで、昔話も児童文学なんじゃないかというふうに思われちゃってるとかある、これは誤解なんですよね僕から言わせれば、うん、創作の児童文学は創作の児童文学なんですから、どんな細かいことでも書ける、 昔話は同じく子ども向けではあるけれども、耳で聞かせる、耳で聞いてもらう文芸だから、うん、細かいことは書けないんですね、
うん、
だから文学の作り方が違う、というんですね、
うん、
文学の作り方が違う、
うん、
だけど僕の見るところではどうもその世間ではね、日本だけじゃないかもしれないんですけども、子供向きだからというんで児童文学と昔話がごっちゃになっちゃって、昔話も児童文学みたいに細かい描写をする文章に作り変えちゃう傾向が強いんで、僕はそれをやるとですね、うん、昔話は消えちゃうなっていうふうに思ってるんですよ、うん、昔話が目で読まれるだけになっちゃう、
うん、
耳で聞かれる文芸でなくなっちゃう、
うん、
っていうのは残念だと僕は思いますね、
うん、
なぜかっていうと耳で聞かせるっていうことは、つまり語る方の年寄りと子供とがうんと近いってことでしょ
う、
うん、うんと近くにいるってことですね、
うん、
それが目で読まれるだけになると極端に言えば年寄りいなくてもいいわけですよね、
うん、
本だけありゃいいわけになるわけ、
うん、
そうすると人間の関係がうんと薄れちゃうんでね、
うん、
僕は文学はとてもいいと思いますよ、もちろんあっていいと思うけども、うんうん、一方で直接耳で聞かせる行為っていうのは僕はとっても大事だろうと、
うん、
特に子供が自分に対して年寄りがあるいは大人が声で聞かせてくれるってことは、
うん、
自分が愛されているという感じにつながっていくことだからね、
うん、
ですから僕はその行為をやめちゃいけないんじゃないか、
うん、
っていうふうに思ってるんですね、
うん、
なもんでとても大事だと思ってるんです。
なるほど、
うん、
全くじゃあ文学とは別物ですね。
そうなんです、文学とね、うん、文芸って別物なのね、
うん、
で耳で聞く文芸はそれなりの大事さを持ってるから、
うん、
僕はそれは壊さない方がいいんじゃないか。
そうですね、
というふうに思ってるんですよね、
うん、今日は昔話の文法はいつ生まれたのかという話を紹介していただきました、うん、その日本でもリュウディ先生がおっしゃった文法が当てはまるということはリュウディ先生にはお伝えされたんですか？
それはもううんと話しました。
びっくりされたんじゃないですか？
びっくりしました、うん、でそれはなぜだと思うなんていう議論にもなったんですけどね、リュウディ先生は文学昔話っていうのは昔の優れた文明の中で生まれたろうなんてちらっと書いてるんですけども、
はい、
僕は口伝えだから同じになったんだっていうふうに言ったんですけどね、
うん、
そこはねちょっとやっぱ先生と最後まで意見は一致しなかったですね、
うん、
先生はやっぱりねあの文学者ですよ、
うん、
文学僕は田舎でお話を聞いてきた人間だからねそこは違うね、
うん
う
ん、
リュウディ先生は田舎でお話を聞く経験はしてないんです。
ああ
学者なんですよ、立派な学者だから、
うんうん
ね
うんうん、
そこは合わなかったけどね、
うん、
でも最後の本でね1975年に書かれた最後の著作では終わりの方にこういう文法がねいろんな国に共通だっていうのは口伝えから来るんだという説もあるって書いてあるからね。
本当ですか？
僕の名前は書いてないけど、という説もあるって書いてあるから多少は気にしたんでしょうねやっぱり。
その説は小沢説なんですね、う
ん、
きっ
と。
さて来週は
来週はね、
はい、
今の話とつながるんですけどもラムサール条約ってあるでしょ、
はい、
ラムサール条約っていうのはね、
はい、
湿地とか、
はい、
沼地とか、
はい、
そういうところを守ろうという説ね、
はい、
例えば釧路湿原なんてのありますけどね、
うん、
その沼地みたいなものそういうところを守ろう、そこにいる水草とか、はい、それから水鳥とかそういうものを守ろうっていう国際的な条約なんですよ、
はい、
その条約と昔話の関係を聞いてもらおうと思ってます、
はい、関係があるんですね楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。